の22日の月曜日、どちらさんもおはようさんどす。毎週月曜日のこの時間は喫茶のラジオカフェからテーブルを囲んでハローラジオカフェおはようさんどすを生放送でお送りさせてもらってます。京都新聞の昨日のところにアマチャの花が咲いたというのが書いてありました。滋賀アマチャ、はい、アマチャっていうのはあるんですよね。ちょっと山アジサイに似てる花で、4月のお釈迦さんのお誕生日の8日の頃は花まではいかないんですけども、アマチャはこの葉っぱをお茶にして甘い甘露のお茶を飲むんですね。ご存知ですか？お寺で育った人は4月の8日のね、お釈迦さんの頭にこの天上天下差したるお釈迦さんの頭にアマチャをかけて、でまあそういうお祝いをするんですけども、まあ、その花が咲いたということで、まあ、実はこの山アジサイっていうのはなかなかちょっと普通の家でつきにくいっていうかね、アジサイのようにもうボンボン花が咲いていくとつきにくいんですけどね、ここの賢治さんの病原医お寺ではこれがたくさんあって綺麗に咲いてくれるので、今日からか、特別公開昨日からですかな、始まったいうことが載ってました。なんかアマチュアの花が咲くとなんとなくいよいよもうアジサイの時期にそろそろ入るなっていう感じで、はい、初夏が終わって梅雨に入っていくないう感じするんですけどね、まあそういう時期にいよいよ行って、ちょっと私のあんまり好きじゃない暑さがますます厳しくこれからなっていくかなという感じですけど、まあ今日も元気にやっていきたいと思います。今日言葉の会の棚橋玲子が司会役させてもらいます。どうぞよろしくにお頼もうします。今日のテーブルを囲んでお癒す方をご紹介させてもらいます。今日は久しぶりの方もあってなかなか賑やかな、ラジオカフェのところになってますんでご紹介させてもらいます。まず、日経4世で国際フリーランスジャーナリストのエイミー辻元さん、おはようさんどうぞ。
おはようございます。どうも、
お体の調子は大丈夫ですか？今日は爽やかですけど、
なんか花粉症で咳がいっぱい出て声が詰まり気味なんですね。少々お許しいただきたくから、
はい、わかりました、はい、それから、同志社大学社会学部のメディア学科教授の小黒淳先生、おはようさんです。どうもちょっとご無沙汰ですな、4回目の放送は、
はい、失礼しております、
はい、お元気で何よりでした、はいはい、なんかどっか行ってはったんですか？
先月の番組の時には、韓国ソウルに行ってましたんで、はい、今日ちょっとその話を、
話題の参加ですよね、はい、よろしくお願いします、はい、それから三条油の公園の久田アートインダストリーの3代目のご主人、美容家の久田茂雄さん、おはようさん。
おはようございます。
久田さんも今日はまたいつもの調子で、
はい、
はい、でいただいてますんで、
はい、
頑張ってまたやりとりの話聞かせてください、
はい、よろしくお願いいたします。
それからお一人、若いゲストの方おいでいただいてます。今お忙しい学生さんの一人なんですけれども、西岡幸喜さん、おはようさんどす。
おはようございます。
京都産業大学の経営学部の3回生ということで、先ほどご紹介させてもらった大浦淳先生がちょっとお声かけてくれはって、はい、なんか今日は紹介してもらいたいお話があるということで、
そうですね、
はい、
消防防災サークルというの活動が京都の大学で広まっているので今日ちょっとそのご紹介をしていただこうかなと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また途中でお話したいことあったら遠慮の、ここはカフェの雰囲気でやってますんで喋ってくれはったら結構ですし、ご意見あったら後半に西岡さん のコーナーありますし、そこでまたいろいろ詳しいことをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
それからもう一人、ゲストって言っていいのか、いつも顔をよく見てます、ラジオカフェの前の放送局長の時岡、浩二さんに来てくれてはります。おはようございます。
ラジオカフェの時岡です。よろしくお願いいたします。
よろし しくお願いします。いつもねこのラジオカフェの、はい、いろんなことを全部仕切ってきてくれはった方で、ちょっと最近
私は顔を見てませんでしたけど、現場のですね、常駐ではないんですけども、はい、はいはい、まあ、理事ということで、ラジオカフェの方には、はい、引き続きいろいろと関わらせていただいております。はい、
今日はなんか、このコミュニティライアンスの京都発足についていうことで、なんかお話してくれはるんですか？
そうですね、はい、3局で今ラジオカフェ含めて、はい、新しいラジオ局の連携をやっておりますので、それをご紹介したいと思います。
ではぜひよろしくお願いします。
はい、はい、あ、はい、それではですね、まあ、初めのコーナーということで時間をいただきましたので、はい、はい、まあ、実はコミュニティラジオアライアンス京都ということでですね、このラジオカフェを含めて、今、コミュニティ FM 京都府内で、3局の連携をして、放送していこうということを、まあ、3月からですね、今年の3月から一応始めておりまして、コミュニティラジオアライアンス京都、という名前でですね、今アライアンスというのはいわゆるこう、まあ、協定というかですね、一緒に協力関係でやっていこうというそういう、まあ、一つのグループというような形になるんですけども、もともと京都三条ラジオカフェという、まあ、この中京区下京区の放送局からですね、新しい放送局が、まあ、今実際2つ、生まれてまして、一つはラジオミックス京都ということで、まあ、ここラジオカフェは中京区下京区なんですけども、上京区北区を放送の免許のエリアとする、放送局ラジオミックス京都、これが、昨年の5月22日に、開局しまして、実は今日はその開局1周年ということに、なっています。で、このラジオ局は地域と大学の連携というのをテーマにですね、まあ、ラジオカフェでもたくさん学生さんが番組を放送されているんですけど、もっとそういうものをですね、大学の町京都ということで、まあ、地域と大学が連携できる放送局をですね、作っていこうということで、去年生まれました。で、それとですね、もう一つ舞鶴市、京都府の舞鶴市に FM 舞鶴というのが去年の4月18日に開局しました。でこちらもですね、ラジオカフェの、まあ、初代理事長で、あった有本嘉平さんというですね、この、三条五湖町の、ちょうど北、西にある有本ビルというビルの、オーナーの方なんですが、もともとラジオカフェを立ち上げた時の、初代理事長だったんですが、その方が舞鶴市にですね、財団、まあ、寄付をする財団をお持ちであったと。でずっとこう地域に寄付をですねしてこられたんですけども、まあ、その残った寄付のですね財源を舞鶴市のために放送局を作ろうということで、これもまあそういうラジオカフェの、まあ、方が関わっていたということで、私たちが開局の方にも携わって舞鶴市の方にですね、新しいラジオ局が、これも去年、4月できたということで、まあ、どちらもですねラジオカフェが深くこう関わる形でできましたので、3局で連携して何か放送事業をですねやっていこうということに、なっております。で、まあ、とりあえず、今年の3月31日にコミュニティラジオアライアンス京都ということで、提携を結びますというお披露目をですね、京都文化博物館の方でイベントを行いまして、それから具体的な事業としてお互いにですねそれぞれ制作する番組を放送したり同時放送をですねやっていこうということで進めております。で今回それの初めてのケースということになるんですけど、本日ラジオミックスが開局記念特番というものをですね、北大路ビブレ、皆さんよくご存知の、はいはい、北大路ビブレで、午後3時から、行うんですけども、3時からはちょっとまだ生放送はですねこれラジオミックスだけなんですけど、4時からは、ラジオカフェそれから FM 舞鶴、3局同時に、約50分ですね同時生放送をやろうということで、はい、これも先日 の3月31日に文化博物館から3局同時の放送をしたんですけど、まあ、それ以来のまた 2回目の試みということになるんですが、で、まあ、その中で、まあ、実はそのラジオミックス京都というのが、北大路の大垣書店、本店ビルの4階にですね、ありまして、はい、そちらが、まあ、いわゆるスタジオになっております、うんうん、ですので北大路ビブレその向かい側にありますので、うん、実は去年の開局の時も北大路ビブレで開局イベントを同じにしたんですけども、今年も同じように北大路ビブレで、3時から、夕方の6時までですね、公開放送ということでやってますので、うんうん、ぜひ北大路ビブレに行っていただけたらあのラジオミックス京都の公開放送、ご覧になれると、はい、いうことになっております。
ビブレの どこの場所で、
あ、ビブレですね、はい、入っていただくと、はい、まあ、屋根がこうある通路がありますが、はいはいはい、そこの大通りの真ん中の
広場みたいなちょっとどこで、
はい、あの中の広場ではなくて手前のですねエスカレーターの、入り口あたりの、はい、ちょっと広くなったところですね。
あ、メインあの入っていったところの
広場の一番人通りが多い、
まあ、誰が行っても正面から入れば分かる場所ということで、ビブレはもう買い物の場所ですから、ね、私は迷いませんし、
ぜひぜひ、
そうですか、はい、お向かい の本屋さんの大垣さんの この上に、
はい、それはね、スタジオがありまして、はい、今日は学生とかですね、まあ、いろんな、あれもあるんですけども、例えば4時からですね、一応これがオープニングアクトという形になってるんですけど、うん、立命館小学校の皆さんが、来ていただいて合唱をしていただきます、で、立命館小学校の皆さんがですね京野菜の歌というのをですね実は作られてるんです、はい、これすごく立派な歌なんです、
立
派な歌、
楽しみです、
ね、はい、何回かラジオミックスでもかけさせていただいたんですけども、いろいろと立命館小学校ではですね、うん、将来のですねアントレプランナー起業家を育てようということでいろんなお店を回ってですね取材をしてでお店の紹介をするということをですね、まあ、やられてるんですけ どちょっとラジオミックスでもそういう紹介も放送させていただいたんですけども、まあ、そういう今回野菜の歌をですね披露していただくと、いうことで、あとは北、区長とかですね、それから近くに府立清明高校という高校があるんですけど、そこの高校生が出演していただいたりと、いうようなこともいろいろと盛りだくさん、ありますので、放送は3時から生放送で北大路ビューレで、はい、やっておりますのでぜひ来ていただけたらなというふうに思います。
4時から50分はどこからでも聞けると。
4時からはここの、京都三条ラジオカフェ、はい、79.7 メガヘルツでお聞きいただけますし、それ以前は、ラジオミックスは 87.0 メガヘルツ、870花丸というふうに、言ってますが、
花丸、はい、
まあ、そうですね、北の方、まあ、上京区北区、まあ、中京区でも別に入らなくはないんですけどちょっと電波弱いですけどね、 87.0 をつけていただくと、3時からは、その生放送をお聞きいただけますし、はい、もちろん放送は24時間 87.0 もやってますので、またラジオミックスの方もラジオカフェと同様にですねお聞きいただけたらというふうに思います、
うん、なんか1周年この、舞鶴と両方がね1周年になってくる中でちょっと大きく広がるいい企画ですよね。これからねなんか夢のある、どんどんこのコミュニティの放送が、
はい、私もこの実は3局の放送局に、はいはい、今ほぼ全部関わって動いてる形になってますので、はい、あっち行ったりこっち行ったりなんですけど、舞鶴でもですねラジオカフェとかラジオミックスの番組を楽しく、聞かれてる方もいらっしゃいますし、はい、まあ、ぜひそういうリスナーもですねこれから交流できるような形にこの3局の連携をしていきたいなというふうには、はい、思っております。
舞鶴は 77.5 で7個で、
そうですね、はいはい、7個ですね、
ですね、
は
い、で FM、今のミックスラジオミックスの上行とか北区の方は870で
870で、はい、
花丸で、
そうですね、
でラジオカフェ本体は79
なくな、
はい、ちょっと語呂がちょっともう なんか考えてほしいような泣くなじゃなくて、もうちょっとね、もう泣かないような時期に来ましたから、まあ、元気のいい時期にいうことで、まあ、皆さんにちょっと覚えていただいて、また大きく広がるね、はい、もの聞いていただきたいですけど、
は
い、
まあ、もしそれぞれの曲はインターネット放送もしてますので、
そうですね、
はい、どこからでもスマートフォンでも聞けますので、またぜひ聞いていただけたらと思います。
今手元にラジオミックス の, パンフレットがあるんですけれども、
はい、
これ防災の、
ね、そうですね、
写真が結構多く使われてて、
結構今北消防署の方にお世話になっておりまして、うん、まあ、パーソナリティが一日消防署長をやらせていただいたりとかですね、うん、あと消防団の方と一緒に番組したりとかですね、はい、
なんか
今日 ね、
西岡さんも防災のこと、うん、さっきちらっと言ってくれてはったんですけど、うん、この案に何か関わっておられるようなことあるんですか？特にですか？
特に今のところは、関わってはあまりないですね。
あ、そうです、これからですね、
はい、そうですね、
まだでもチャンスが、はい、ここにあるので、
はいはい、
この機会にぜひね、はい、いろんな多角的に活動していただいてね、こういう放送とも関わりを作っていただけたらと
思います。ちなみにその北区のですね、楽市消防団という、う
ん、は
い、天本北王子のところの消防団には、はいはい、仏教大学の学生さんがたくさん消防団に入ってまして、
はい、
すごく頑張ってられる、そういうこともですね、やっぱりなかなかあんまり知られてないので、うん、まあ、頑張ってる学生たくさんいますので、ラジオミックスでね、紹介できたらなというふうに思ってます、ね、はい、
はい、ありがとうございました。またその辺の関わりも西岡さんにもね、広げていただけたら、はい、では、時岡さんのお話で、ラジオカフェがまた大きく、コミュニティラジオが広がりができてくるということ、ぜひ今日お時間のある方、聞きに行ってください、
は
い、
ぜひ北尾寺ビューブレーにお越しください、
はい、ください、お待ちしています。では今入っている京都新聞ニュースを、藤本薫さんの方に伝えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは伝えいたします。まずはじめに本願寺で行われた祝賀能についてです。浄土真宗本願寺派の宗祖親鸞の誕生を祝う毎年恒例の豪誕会が昨日京都市下京区の西本願寺で営まれました。重要文化財の南の舞台では祝賀能が上演され、1200人を楽しませました。本願寺と能は室町時代の本願寺八世蓮如の頃から関係があるといい、19世紀後半からは祝賀能が恒例となりました。続いてのニュースです。葵祭りを締めくくる小川流煎茶献茶祭が昨日京都市左京区の下鴨神社で行われました。七代家元を継承した小川光楽さんが心を込めた一銭を入れ神前に捧げました。献茶祭は葵祭りの無事を報告する恒例の行事です。去年の秋、六代家元が亡くなったことを受け、今年は神前に家元襲名も合わせて報告しました。神事に続き本殿前の舞殿で新しい家元が厳かにお手前に臨みました。続いてのニュースです。自転車走行のマナーやルールを学ぶフェスタが昨日開かれました。場所は京都市左京区の岡崎公園です。子ども自転車教室や衝突体験会があり、親子で楽しみながら交通安全を学びました。自転車教室では5歳から小学6年生までの子どもたちおよそ100人が直進走行の大切さを教わりました。 各地で自転車教室を開くコミュニティマネジメント協会の指導で、乗ると板が上下するシーソーや細い通路を走る一本橋に挑戦しました。最後のニュースです。福井県小浜市と京都市を結ぶ鯖街道をかけるウルトラマラソンが昨日開かれました。強い日差しの下、鯖を背負ったランナーがおよそ77キロの道のりを走破し、若狭地域の海産物を PR しました。江戸時代に若狭湾で水揚げされた塩サバを行商人が運んだ街道の歴史を PR しようと、京都トライアスロン協会などで作る実行委員会が毎年開催しています。去年から希望者に真空パックした冷凍サバ1匹を運んでもらっています。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
気に打ちました。ありがとうございました。なんかサバ担いで走ってあるのがなんか思わず吹き出しそうな感じしますけどね。いやいやいや、昔はね、取れたサバを使用してちょうどサバ街道歩いて京都へ着く頃には、塩加減になってるようね、そういう場所やったんですけど、今は真空パックでという、まあ、時代が違うなという感じしましたけど、
フルマラソンを走るようになるとそのフルマラソンの42キロが短く感じるらしいですよ。はい、私は、ね、私はもうここ、ね、体験したことないですけど。
ああ、
は
い、そうですか。いや、なんか面白い、ね、行事を考えはったなと思いますけども、はい、まあ、いろいろ自転車のことやら京都らしい5月のいろんな行事のこともありましたけど、どうですか設楽さんは。何かこの、あ、そうそう、設楽さんは、はい、あの先週葵祭りのなんかレポートをしてきますわ、はい、しっかりとか言っておっしゃってましたかな。なんかええ、話ありました。
あ、そうですね、あの、いや、私恥ずかしながらあの初めて見に行きまして、葵祭りは、はい、生まれてからずっと京都やのに、はい、やぶさめのね、あの行事は見たことあるんですけど、はい、本体のパレードはパレードですね、ね、は初めてでした。はい、で、まあ、御所行ったら見られるのに、なんか北の方の祭りかなという感覚があって、なんかなかなか行けなくて、で、数年前に今年は、ね、月曜日でしたのでね、まあ、仕事もお休みなので行けたんですけど、何回、前回の確か休みと重なる年があったんですけど、その時は雨が降りまして順延になってちょっと届かなかったという、そういうのがあって、数年ぶりのリベンジを。
画期的な機会でしたね。
そうでしたね。
どうでした、印象は。どこら辺で見張りました御所の。
いや、最初御所から見ようと思って張り切って行ったんですけど、ちょっと遅刻してしまいまして、あと追いかけて河原町丸田町でしばらく見てました。で、どうしても先頭さんが見たかったんで、先回りして川端通りをずっと自転車で下鴨神社まで行ったら、結構あれはなんか早いですね、もう先頭さんいなくて
追いつけなくて
あたふたしながら、まだ同じところを見てました。河原町で見たのと同じところがまた下鴨神社に入ってこられたという。
あのお若い藤本さんとか西岡さんとか、どうですね、葵祭りはご覧になったことありますのか。直接はまだ、
はい、
忙しそうもん。
そうですね、前を行列が通っていったり、う
ん、ああ、それは
するところだけですね。
西岡さんはどうです。
僕もちょっと横切ったのを見たぐらいなんで、うん、そこまではっきりちゃんとがっつり見たっていうことはないです
がっつりね、まあ、なかなかね、時間がやっぱりゆったりしたもんやさ、最初から最後まで見よう思ったらね、
うん、そうですね、まあ、けど時代祭りはよりは短いですね、行列がね、で、まあ、しずしずと歩いていかれるという、かつてはこういう風景だったんだろうなという感じがしましたね。で、祇園祭よりもはるかに起源は古くて、うん、569年って書いてありましたから、1400年以上続いているという、まあ、すごいお祭りですね。ね、祇園祭り1100何年とか言いますもんね、うん、
で、時代はね、確かに、
ね、時代祭りに至っては150年だから、うん、最近できた祭りやなという、うん、時代祭りはね、うん、そう言いますね、もうすごい新しい
新しいですね。 まあ、先頭歩いてはる層が違いますもんな、あのフィギュアラテ言うと音鳴って歩いてはる層と、ああいう優雅にね、あの採用台が歩かはんのとは時代感覚かなり違いましたから
ね、うん、そうですね、うん、いろいろ私もまだ知識不足で、その京都の祭り、祇園祭りもそうですけど、1ヶ月間ずっといろんな行事がありますね、毎日のようにね。で、葵祭りもそういうのがあって、みそぎの儀とか何とか、ね、いろいろあれを全部ちょっと勉強し直して、うん、来年以降にちょっとしっかりと解説できるぐらいになりたいなというふうに思います。
また楽しみに、
はい、で採用台は去年の採用台はね、うちの、あのお店のお客様だったんですよ、はい、でいろいろ、ま、あのまあ、お手伝いはうちはできませんけどね、まだ全然分野が違うので、あの専門 の, その名物 の, あの美容師さんがいらっしゃるんですね、80よいくつのね、はい、そうなんで、ね、その採用台に勤められた方のお母様もかつては採用台されて、でそのお母様は3姉妹なんですけど、3姉妹とも採用台をされているという、うん、すごい、で、あの葵祭りはその鴨一族とか鴨氏と、それと朝廷のお祭りで、祇園祭りは庶民のお祭りですよね。で平安あの時代祭りはどうなんですかね、あれも平安校舎ですから、あれも、ね、そうですね、あれは明治からですけども、あれは神社の祭りなんですかね。だから特に採用台というのはやっぱり家柄をもまでも調べられるという、そういう由緒ある、つながりがあるという、そういうことらしいですね、はい、
なかなかね誰でもできる役とは違うのかもしれませんけどな、はい、はい、
どうしたの学生、
あ今年は、あそうでしたね、
2回生、
2回生、そうですか。恵美さんはどうするの、葵祭りとかにはあんまり直接見張る機会はなかったですか。
昨年でしたか、大雨の時に見に行きましたね、うん、もうこりごりでした。
雨の時ね、
人がものすごく多いでしょ、うん、傘がいっぱい、
あ、うん、なるほど、
歩きにくいし、
雨のお祭りもいいもんじゃないですか、
うん、そうそう、人にひっそり見るのは、うん、墓所の片隅に佇んでとかね、どこでもいいけど、もうとにかく人が多いですよね、葵祭り、うん、今年もお天気が良かった、
そうですね、すごくいいお天気でしたね。
でもやはり思いますよね、あれだけの歴史の中で脈々と継がれていってるということは重いので、すごいなと思います。
源氏物語にも出てくるんですからね、
う
ん、
そうですよね、そういう意味では京都にいてよかったなと思います。
ぜひまた来年は、あの機会があればね、皆さん見てもらいたいです。私おすすめはね、あの最後の上賀茂神社に入るあのコースね、あの、うん、鴨川沿いに見る、うん、もうちょっとあの疲れてはりますけどね、歩く方も最後やから、
うん、牛も馬もね、
うん、牛も馬もほんまのこと言うてだけど、あそこが緑の中に色合いの美しいね、あの着物が生えて、コースが盛り、綺麗な方がより一層綺麗になりますから、ぜひあの見ていただきたいなと思います、うん、はい、それではここでちょっと曲を一曲、はい、サザンオールスターでピースとハイライト、サザンオールスターズでピースとハイライトでした。ハローラジオカフェ、おはようサンドス、さあ上午、ラジオカフェは三条五湖町下がった、ところから生放送でお送りさせてもらってます、それではエイミー辻本さんの方にお話を伺いたいと思います、
はい、
私もちょっとこの間奄美に出会っていたん
です
けど、はい、シュノーケルでちょっとだけ海を見ましたんだけど、
いいじゃないですか、
生まれて初めて、
うん、どうですかシュノーケル、
でもやっぱりね、サンゴがもう素晴らしくて、うん、魚もすぐ近くなんですけどね、だからそれ見てね、やっぱ沖縄今どうなってんやろの、もうズドーンと胸にね、今日ちょっと 沖縄のその今の状況みたいなんね、聞かせてほしいないうのもちょっとあったんで、私事ですけど、どうぞせよ。
大丈夫です。そうですね、私も実は昨日、今日は沖縄の話をしたいなと思っていたところで、北朝鮮のニュースがバンバン入ってきてちょっと迷ったんですね。でも沖縄の話を少ししたいと思います。あいにく声がガラガラでごめんなさいませ。の先週の土曜日にですね、京都の人町交流館での沖縄の平和運動センターの議長をされている山城さんという方が講演に来られたんですね。で、皆さんご存知のように、彼はほぼ5ヶ月間にわたって、不当な交流を受けておられたんですね。で、ようやく出てこられて、その時の思い、そしてこれからの展望について語られました。で、私は彼のイメージっていうのはとても荒々しい怖い人だなっていう実はイメージがあったんですが、講演されていくと物静かでお話がとても上手で、皆さんに訴えかけていく様がですね、非常にインテリジェンスがあって、実は感激しながら聞いていたんです。じゃあその一方で、ずっと海外のメディアが彼を取材していた時の荒々しい行動っていうのも頭の中にあったものですから、非常に私は自分自身の中でジレンマがあったんですね。で、まず沖縄の基地に関しては私は常に同情を寄せていますし、アメリカという国が他国に自分たちの基地を作るという、そのこと自体に私も大いに問題があるということは言い続けてはきている一方でですね、この山城さんたちグループが非暴力だとおっしゃいますけれども、非暴力かといえば送られてくる映像を見ると非暴力でない面もちょっとあるんですね。じゃあ暴力かといったら暴力ではない。だからその暴力の手前の何と言うんでしょう、こう圧迫ですね。圧迫を例えば政府の関係者が調査のために山に入ってくる、そうすると一人の人を何十人も囲んで彼の髪の毛を引っ張ったり帽子を取ったりマスクを取ってこう追求するんですね。で、それはやっぱり一つの私圧迫だなと思いながら、やはり物事っていうのはワンサイドだけ見て沙汰をしてはいけないという気持ちでずっと今日まで来ていたんですけれども、今回の沖縄の問題ですね、高屋のヘリポートを間もなく大きな問題化していくんですけれども、そういったことも踏まえて今回は皆様方と考えていけたらいいなというふうに私は思ったんですけれども、小黒先生はどう思われますでしょう。
今回はどういうお話をされたんですか。
彼はですね、まず交流されている中での状況ですね、これはとても良かったと思いました。それは何かと言いますと、歯が悪くなる、5ヶ月近くいるわけだからとても歯が痛くなるので歯医者さんに行きたいと言ったらダメだと言われたそうですね。で、だんだん激しくなるからどうしてもというと、つまり交換条件なんですよね。分かりやすく言えば内情を言えば歯医者さんを呼ぶ、あるいは連れて行こうと、そうでなければベンチで抜くというような、すごく前時代的なそういう、いわば脅迫ですよね。それが今でも沖縄であるということは私は非常に驚きましたね。で、もう一つ彼が言ったのは、ご自身病気を持ってらっしゃるんです。ですから定期的にドクターに見ていただかないとこう健康体を保てない、そういう時期が来ているので、お医者様になんとか点検してもらいたいということを言っても、それもやはり案にですね、交換条件なんですよね、言えば。だからそういう状況が今なお続いているという、この戦後70年以上経ってっていう、その不当な扱いを受けているという、中でのお話はされました。それは私は非常にびっくりしたというかショックを受けたのですね。今でもそういう状況にあるということですよね、はい。で、彼の 逮捕された理由というのはやはり暴力があったということなんですが、まあ、ご本人は暴力ではないとおっしゃいますね。だからその暴力というのをどう捉えたらいいのか私は非常に分かりにくいんです、その日本語の言葉として。じゃあのもちろん彼らの運動というのは私は大いに支持するところではありますけれども、非暴力と言われると少しですね私は疑問に感じるんですね。久田さんいかが思われます。私自身が回答を見出せないままそのようはずっと考え込んだので。
そうですね、そのけどそうせざるを得ないというかそこまで追い詰められているというか、うん、そういうのはギリギリのところなんでしょうね多分、はい、非暴力確かにあのそういう方針なわけですよね元々が、
うん、そうです
ね、うん、
から追い詰められているというところに、まあ、私大変な問題がある、うん、これはもうアメリカ側の政策の欺瞞性が私あるというのは百も承知なんですね。ただ人としての行動の中において、まあ、非常に感じるところがあったわけですね。だからやられたらやり返すというその手段ですよね。日本って昔からありますよね、ずっと侍の時もやられたら敵を打つと、
あだ討ちは認められてたわけですね。
そうですね、だからやられたらやり返すというその姿勢がね、もう今の時代の中で新たな方向転換できる何かがあるといいなと私今思いながら来たんですね。だからとはいえやられてしまった場合にどこまで許されるのか、じゃあその仕返しをしていいものか、いや違う方法でというふうにあるべきなのかっていうのが私自身も先ほども言いましたが非常にジレンマの中で答えが出せていないというところですね。
じゃあ、あの交流が解けたのはどういう理由？
まあ、それはね、あの様々なこと、皆さん の, あの運動の思いが熱意もやはり、うん、伝えられてようやく解けていったということなんですけれども、ただの沖縄の今の在り方がですね、いろいろな状況の中で平行線であるという部分と、少しあの自分の中でですね、私自身は打ち沈む面があったんですね。からあのもちろん反基地はもうこれ以上あってはならない。じゃあその一方でですね、この昨日そうでしたが再び北朝鮮がこのミサイルを撃ったと大騒ぎしていますけれども、まあ、あれだって要は日本政府は朝鮮戦争をいつも私言いますけれども間接的にこの支持したわけですよね、うん、というのは沖縄から飛び日本の基地から飛んで日本という国は特需によって戦後の経済をどんどんどんどん支えられていったわけですよね。それで今日豊かな日本があるという意味合いで考えれば、私たち隣人の朝鮮半島の人たちを犠牲にしてこの国は、まあ、大きくなっていったという、そういう側面がありますから、今の状況だとバンバンバンバンミサイルを飛ばすから北朝鮮は悪いんだと、ただ相手の指導者を単純に悪者扱いだけしてそれで果たしていいものかと思うんですよね。でそれを考えた場合にやはり、まあ、あの時代にアメリカの基地があって日本がここまで大きくなってきた。そしてただ沖縄の人たちはちょっとお話が混雑しますが、山城さんのお話の中で私が一番胸打たれたのは、彼はこういうことを言うわけですね。自分たちは71年前、鉄の暴風であれほどの大犠牲を放ったと、基地を目の当たりにするとあの時代が再びやってくるんじゃないかという、決してそういう時代を繰り返してはいけないんだと、基地を見るたびに思うからが自分たちは反対なんだというふうに言われるんですね。私そこのところはすごく胸打たれたんですよね。とっても素晴らしいなと思って、ただ あのなかなか彼らの運動体の中からそのような思いというのは見えてこなくて、やみくもにあの反対だけしているような状況しか見えてこなかったんですが、そういう意味合いでは彼のお話を聞けて私はとても良かったとは思うんですが、やはりこの日本政府とですね、その沖縄の人々の思いというもの、そしてさらにはアメリカの思いというのをですね、やはり歴史をもう一度戦後ですね、朝鮮戦争の前から遡っていって改めて沖縄の基地の在り方というのをそれぞれの人が考えて、それ考える時期が本当に今来たんじゃないかなと私思います。でやはりあの北朝鮮の場合ですね、相手が悪人だと決めつける前に、彼だってこれも前回も言いましたけれども、アメリカという国はイラクに大量殺兵器があるからと言って、あれだけの民間人、子どもたちも殺しました。でも実際それがなかったわけですよね。さらにあのリビアなどはカダフィは独裁者だということで、まあ、転覆をさせるわけですよ、政権を。でそういうのを目の当たりにしていますと、やはり孤立している北朝鮮としては、そういう例を前にしたら自分たちの国を守るには、やはりこんな状況でしか追い詰められていけば核しかないんじゃないかと思ってしまう側面もね、あのあることはやっぱりあの考えないと、ただただ彼は悪いんだ、脅かしてるんだ、日本列島にミサイルをボンボンボンボン撃ってきて脅かしてるんだという側面だけでは私はねよろしくないというふうに、まあ、思ったりするんですよ。そんなことを考えながら、今日はちょっと声があまり出ないもので中途半端なお話になっているんですけれども、あの久田さんと小黒先生に一緒に考えてもらいたいなと思いました、はい、韓国帰りの小黒先生どうでしょう。
あの私はちょっとあのいつもながらエイミーさんと見方はね違うんですけれども、はい、あの今その朝鮮半島の話も出ましたけれども、そのそもそもその朝鮮半島が今その緊迫しているのかっていうのを考えた方がいいんじゃないかというふうに思うんですよ。それであの例えばですけれども、その土曜日の20日の NHK スペシャルっていう、まあ NHK が力を入れている番組があるんですけれども、そのタイトルは緊迫北朝鮮危機の真相っていう番組なんですね。でその緊迫北朝鮮っていうのは、これもあのもう北朝鮮その周辺が緊迫しているっていうことをもう前提として番組が進められているわけなんですけれども、その確かにそのミサイルは飛んでますけれども、まあ、あの正確に言うとそのミサイルではなく、うん、なぜかっていうとそのまあ、ロケットなんですよね、飛んでるのは。そのもちろんそこにその核弾頭をつければその核ミサイルにもなりますし、その強力な爆弾をつければそれはその被害はもちろん甚大な被害をが出るわけですけれども、今飛んでるのは、まあ、ロケットなんですよね、正確に言うと。でそれでそのこの間あの私がその韓国あの4月末に韓国に行ってる時に、その東京で地下鉄が止まり、それからその JR 西日本も止めたんですか、一時止めたっていう話があるじゃないですか。でも飛んでくるのはそのまあ飛行機というか、まあ飛行機落ちるみたいなもんですよね、もし街中に落ちたとしても。そういうものなわけですよね。そこでその地下鉄止めてもしょうがないだろうっていうふうに思うんですけど、何が言いたいかというと、あの私がそのソウルに入って、まあ、あの過ごしたのはまあ短かったですけれども、その緊迫している状態じゃないわけです、ソウルは。でそれはその池上彰さんもその書いてるんですけれども、その彼も言ってるのはその北朝鮮の脅威を肌身で感じていない、その韓国の人たちはというかソウルの人たちはということを書かれてるんですけれども、あの池上さんもこういうふうに言われてるんですけど、今にも北朝鮮のミサイルが降ってくるかのような騒ぎの日本とは別世界っていうふうに言ってるんですけど、 これはもう平和そのものでしたっていうふうに彼も書いてるんですけれども、私も全く同じような感覚を持ちました。でなぜかっていうとニュースで流れてないんですよ。ものすごい短いです、あの北朝鮮のニュースは。もちろんそれは大統領選挙が行われてたので、まあ、それ一色だったっていうのもあるんですけれども、あの全く違う感覚 の世界がソウルは広がっているわけですよ。で北朝鮮とその国境とソウルっていうのは半門店にすると80キロですよ。
もう
めちゃくちゃ近いわけですよ。ですけどそのとても緊迫とかですねいう状況では少なくともソウルはないわけですよ。でなぜ離れている日本が緊迫だと、北朝鮮はあの北朝鮮とか朝鮮半島はこれだけその危機的な状況なんだっていう話になってしまうのかっていうのは、これちょっとやっぱ考えた方がいいんじゃないかと思います。でそのソウルの人たちの話で、今日あの東京で朝その地下鉄が止まったっていうニュースが入ってるんだけど、えっていう、どうして東京はそういう風になってるの。でその安倍さんはその自分の身の回りに結構森友問題とかいろいろ起こってるんで、その目をそらしたいんじゃないのってソウルの人たちに言われましたよ。
まあ、でもそれはねソウルの人たちも世代世代で違うと思います。彼らは停戦状態なわけですよね、朝鮮半島は。
そうですよ、
まだ。だからその停戦状態であるということは、その昔あのベトナム戦争もそうでした。停戦状態にあって最後ああいう泥沼が始まった時に泥沼化していくわけですが、停戦状態の時って結構皆さんあのきれいんです、日々が。戦争いつ始まるいつ始まるっていうそういうあれはあんまりないんですよね。だけど外部から見ていくとやはり停戦状態なんだから、一方だけ北がああいう状態にロケットであれなんであれそういう行動を軍事行動のもどきのものを起こしているということは、いつ何時一発触発で起きるかわからないっていう意識はやはり世代によっては私持ってると思います。だから皆さんが全然なんか極端に違うということの方が私逆に不可解に思うわ。
いや不可解っていうか、それはそのソウルの街を歩けばですね、地下鉄を止めたその日にその夜はその大通りを止めてそのお祭りをやってるわけです、ソウルの真ん中に。とてもそういう風にならないですよね。でそれはその、あのその選挙 の, その, あの遊説の様子だとか、それから学生の様子とか見てると分かると思いますし、それからそのあのあの彼ら の, そのネットニュースが頻繁に流れてないわけですよ、その話が。でその日本に留学してあることがある学生は日本の LINE ニュースで知ったと、その北朝鮮のミサイルが朝飛んだというような状況なわけですよ。その感覚からするとそのニュースの流れ方からもしても違うっていうことがやはり日本 の, その私たちは抑えておく必要があるんじゃないかなと。あの場合によって作られてる部分もあるんじゃないかと、その危機の部分もという気がして私はならなかったですね。
そうね、それで韓国の方たちは北朝鮮のことに対してどういうふうな感覚でおられるのかなと思うんですね。その、まあ、あんなことやってるけど、まあ、大したことないわとか、本気じゃないわとか、なんかそういうのがあるんですか。そのやはり、ね、ニュースを流さないというのも意図的なものなのか、あるいはその取るに足らないことと見てるのか、そこら辺が知りたいところですね。それとあのこの危機を煽ってるっていうのは僕はすごい意図を感じてるんですけど、あのやっぱり目くらましでこういうな北朝鮮が来るぞ来るぞっていうのを煽り立てて、でいろんななんちゃら学園のから目をそらそうとしてるっていうのはもうすごく感じますけどね。であの4コマ漫画でやったんですけど、あの安倍さんみたいな人が電話しはって、金なんとかさんみたいな人に電話して、あの 2,3 発頼むよ、はい分かったよって、バンバンと言って、打っといたからね、あとお金振り込んどいてねっていう、そういう4コマ漫画だったんですけどなんか危機を慌てて一番得してるのは誰やって考えたらですもんね。
誰が得してる、
はい、安倍さんとかじゃないですか、うん、目くらましをしようという、
まあ、あの現実に、ね、アメリカはあれだけ空母をあの近づけてますよね。それだけ刺激を与えてるわけです。ですからそれを考えればやはりあのこれからの展望として一つ考えなければいけないことは、もうもはやこれだけロケットを飛ばし様々なことをやった結果、彼らは自分たちのミサイルはかろうじてせよ日本には届くんだという、もう確信はあるわけですね。ですからこれ以上アメリカ、トランプ政権が著しい刺激を与えていくというふうになれば、問題は拡大化私はしていくと思います。だからそれはそうならないために、これ沖縄の問題もそうなんですが、やはりこの平和交渉ですよね。そういうものをやはり平和交渉をして、このまずは相手をやっつけるというのではなく、やはり平和交渉の中での、そこにはやはり非武装であり非核であり、そういったものも含めた上での対話をですね、韓国も日本もそうです、アメリカも同盟国が含めてやはり向き合うという、ただ核をミサイルをミサイルをというのではなくてですね、平和交渉に入る対話、その時期がもう来ていると思います。それにはやはり最初に申し上げましたが、日本のここまでの発展はあの朝鮮戦争を大きなきっかけとなっているわけですからね、この韓国だけを助けるというのではなく、朝鮮半島の危機をですね、やはり日本政府は平和交渉に臨めるように、私はアメリカの方にどんどんと持ちかけてもらいたいと、アメリカの言いなりになるのではなくというふうに私は思うんです。ついでながらその今の高いヘリもそうだし、辺野古の問題もね、日本政府がもっともっと基地ありてここまで来た、もうそれはもはやという沖縄の人たちのあの思いをですね、もう少し踏み込んで今の政権は言ってもらえたら、私は少々森友や家計のあの猥雑なことをね、少しは国民も穏やかに見てもらえるのではないというふうに思う。あれはもちろんあれでダメですよ、あれはダメ、しかしながら今目の前に迫っている一般の人が考える北朝鮮の危機、それを利用する政府ですね。そして一方でもうすでにどんどん建設が進んでいく中で、もう一歩間違えば沖縄も流血の惨事になる、そんな時期が来てしまってるんですね。だからやはりここは本当に安倍政権にしっかりと見据えてもらって、歴史の流れですね、そこから少しでも平和的な解決に向かっていける、そういう手立てをですね、国民の人たちもただただ、
ただ今ね、うん、エイミさんの話聞くようやけど、私らから見たらね、うん、その方向にね向かってるとは全く見えへん気するんです
ね。逆だと思いますね。
もうこの危険性いっぱい聞いてるし、どうですにしようかさ、あの、ね、学生さんからしてパッと瞬間イメージでいいですよ。あのなんかこうテレビ見てたらね、防衛庁の中とか言わはって、もう早くと体制整えへんかったらね、なんか怒るに違ういう危惧はものすごく、平和交渉っていうようなね、ものすごいよく分かるけど、ちょっとなんかこの次元ね、ほんま日本の政府立ってるかと思ったんですけど、
そこまで気づいてないから。
そうですね、僕がニュースとか、 なんかネットのニュース見る限りでは、そうですね、あのそういう対話っていう方向っていうよりかは、うん、なんていうんですかね、ちょっと用意しといて、その圧力で黙らすみたいな、そういうイメージがちょっと今の政権にはあるのかなって。
何がす、
あの圧力、圧力で、それでこう黙ら、その北朝鮮が何かやっても反撃できるよっていう、そういう圧力をかけておけば、北朝鮮はなんかちょっと威圧はするけれども、でもちゃんとしたその核とかは多分やってこないのかなと思って、そういうことをやってんのかなって僕は思いました。
そうですね、 けど現政権は要するに戦争をして儲かる側にいる人たちだと思ってるんですけど、うん、とてもそういうようなことは期待できないんじゃないかなと。で、あの地下鉄止めたのかってあれだけで危機を煽るためのものだと思いますし、
説ありますよね。
で、あの、うん、やっぱりその30分後に止めてるわけでしょ。そんなのおかしいですよね。あの地下鉄止めんと原発止めようと言いたいですね。
それはそう。
まあ、うん、何がね今どうなってるのかもうちょっとシビアにやっぱり面とあかんないう、うん、今日の話、
メディアの伝え方もその、うん、やっぱり気をつけないと。今日京都新聞も一面に行ってるし、読売新聞も一面トップなんですけれども、その北朝鮮の話が果たしてそれでいいのかなっていうのは、うん、考えないといけないかなと思いますけどね。本当にその危機が高まってて、うん、っていうような状況なのかどうかっていうのは考え、あの再考してもいいんじゃないかなと思います。
それは北朝鮮の危機、朝鮮半島の危機、どちらですか。
北朝鮮の危機ってどういうことですか。
いやいや、北朝今、うん、危機が迫ってるというのは、うん、その追い詰められてる危機っていうのはどちら側。
いや、追い詰められてるっていう話は私はしてないですよ。してない、
はい、何
じゃあ、あの、うん、北朝鮮、朝鮮半島は緊迫しているとか、うん、そのそういう危機的な状況が高まっているっていうことっていう意味ですけど。
あ、そういう意味合いね。OK、はい、はい。
ラジオカフェおはようサンドス、テーブルを囲んで生放送でお送りさせてもらってます。この放送をお聞きの皆様でご意見や話題情報などがありましたら、メールかファックスで寄せていただいて話の輪の中に入っておくれやす、メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp。 ファックスの番号は京都 075-253-6901 075-253-6901 です。どうぞよろしくお願いします。ただいまの時刻は11時32分。それではちょっと変わりますけど、今日のゲストに来ていただいてます、京都産業大学の経営学部の、先ほどからちょっと話題に加わってもらってますけど、3回生の西岡浩紀さん、ご紹介させてもらいます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんか小倉先生がちょっと、小倉先生がね、はい、
私の声かけてくれはって、学生がですね、はい、同志社の方でそのこのファーストっていう団体に関わっているので、まあ、そこからこの活動を紹介できないかっていう話をしていたら、うん、今日は西岡さんに、
同志社ファースト、
同志社ファーストっていうのもあるんです。はい、
はい、
でそのあたりのこと
も、あ、そうですか、はい、
できればなと思ってますけど、
ぜひ、はい、今日はね、はい、その辺の話から、
はいはい、
じゃあ、 産業大学にも三大ファーストってあるんですか。
そうですね、実際、三大ファーストは特殊なんで、一応僕が一人で三大、ファストの、関する関連のことをやっていて、イベントに関してはもう一つその所属している団体の、友達とか、仲間を連れてきて、まあ、非正規みたいな感じで、うん、来てもらうみたいな感じで三大ファストは回してます。
あ、そうです。
どんな活動をしてるんですか。
三大ファスト、主だってやってることに関しては、避難所運営ゲームっていうものをやってまして、軽く説明させていただきます と、机の上で、避難所を模した、紙の、があって、でその、カードがありまして、そのカードに避難者情報、例えば年齢とか、性別で、例えば病気の疾患など書いてあるのを、うまく配置して、皆さんそのカードに書いてある人らが、うまく生活できるような状況を作り出すっていうのを、机上でやってます。
避難所での配置を考えるんですか。
そうですね、例えばおじいさんおばあさんやったら、例えば冬やったら外側って体育館とかで過ごしてたらすごい冷えるんですよ、うん、じゃあ真ん中の方に固めたら、真ん中ってあまり冷えないんで、頭あのそういう人ら、年を召した方は真ん中の方に置いて、で若い方はちょっと外側で寒くても我慢してっていう感じで、まあやったりとか、どこに例えばテレビが来ました、テレビどこに置きますかって言ったら、テレビってどこにいるのかなっていうのをみんなで話し合って、例えば、体育館の、壇上の上とかに置いたらみんな見やすいよねみたいな感じで、そういう感じの話をして、より良い、避難所運営ができるように やるような感じの活動です。
もともとはどういうきっかけでこの活動に入ったんですか。
僕が入ったきっかけは、先輩がファストに入ってまして、その先輩がすごいいい人やったんで、あ、この人が入ってる活動多分いい活動なんかなっていう、すごい単純な理由で入って、で今めっちゃ楽しくやらせていただいてます。
あの京都全体でもその京都学生ファーストっていうのありますよね、
はい、
そこの活動には参加したことありますか。
今現時点ではちょっと始まってまだ最初なので、全体で活動する内容はまだやってないんですけど、うん、例えば、ある、11月の終わりから12月始めたりに、防災フェスタっていうのがありまして、今年もやるんですけど、去年に関しては、その防災フェスタっていうので、まあ、参加させていただいたりはしてます、うん、今年度に関しては
他にはどんな大学が今参加してますか。
先ほど、申し上げられました仏教大学さんのところとか、立命館大学で同志社ファストさん、で京都立花大学さん、京都女子さん、その他諸々の大学、結構多い団体が参加させていただいてます、うん。
最初はなんか4大学で始まって、はい、今だ徐々に
広がってるんです
。そうですね、
はい、
でも頼もしいですね。
そうです
ね, ね、うん、
で京都府の方も、うん、かなりそのこの団体の活動に積極的にその後押しをしていてですね、もともとはその京都府 の, その問題としては消防団員が、地域の消防団員が減っていると、でなんとかその学生の力を使えないかというか、その地域に根ざした活動としてその活動できないかっていうことだったみたいですけれども、はい、
消防団員のサポートなの。
いやっていうか消防団員自体が減っているので、まあ、それに、まあ、変わるというか、まあ、その地域と一緒にやっていくコミュニティの中で。
地域ってどうなの。下京区の何々地域とかそういうところに。
そうですね、
バラバラ。
そうですね、京三大ファストに関しては、北区の、そうですね、消防署の方と、仲良くさせていただいてます。ファストに入って、まあ、興味持ってもらって消防団員に入るって方も多分いると思われるんで、まあ、そのファストきっかけで消防団員になるっていう人もいれば、もう消防団員でファストに参加するっていう、まあ、2つのパターンがあると思うん で,
で、まあ、でも大学はね、うん、それぞれその地域に広がる形で、まあ、連携を持って地域の動きなんかを知ってくれてはるいうことは大事なことな
んですね、うん、さっきから京都学生ファースト、それからまあ京都産業大学ファーストという名前が出てますけど、ファーストというのは FAST って書くんですけど、棚橋さん何の略か想像つきます。
最初という意味ではないんですね。
いやそっちの方じゃなくて、ファイヤ
ー
アンセーフティーチームということなので、
それは防災
や
ね。
もうそうなんですよ。しかもこうチームでやるっていう、そういう団体だということで、学生の力、
まあ、確かにね、地域 の, 自主防災はやってありますけど、うん、結構やっぱりなんていうかな、仕事持ってる人多いから、うん、もう高齢の人がね、もうあとは常駐するような感じとか受けること多いけど、うん、いざ何か起こった時に、うん、本当にその敏感に、ね、敏速に動けるかやったら、話はよしたら地域のことは顔は分かるけど、うん、下は駒になって動いてくれる人のなかなか難しいですもんね、うんうん。
その地域に大学があるところなんかは、その大学もそこ の, その何か起こった時 の, その拠点になるわけじゃないですか。場所的にもそうですし、それからまあ学生もいるということで、 なのでそのなんですよ
まあ、上北は大学多いし、
そう
あの、結構それで円書けばかなりのところは網羅できるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、
もう三条周辺はどうなんですかね、はい、久田さんの周辺は
あのこちらはそうですね、あの消防軍団はかなり充実してますね。で夜回りもしていただいてますし、何かあったらすぐ飛び出すような準備を皆さんされてますね、
でもファイヤー言うても直接すぐ火事の時に何かということではないんですよね。
いや
そんな対応できるんですか。
そうですね、そこまでの活動に関してはまだ、至ってないですけれども、それができるような訓練は多分どんどんやっていくとは思われます。
危険だものね、火事に飛び込む。
そうですね、
でもあれですね、その人工呼吸のねあの練習とかそ、ね、そういうのもやってましたし、はい、そういうのもその、
それはね、ほんまに。ただやっぱ
火事だから対応できないということではなくて消火器を持って練習もしてましたから
そのぐらいは ね、うん、そうですね、やっぱり初期の、
初期段階はできますけど、まあさすがにすごい段階のやつは多分できないんで、
あのね、あの資料を見るとその同志社大学の中でもですね、消火器の体験をしたりとかですね、
あ、やっぱり
その応急措置 の、 その対応をしたりとかいうなんか練習は、してるみたいですけど。
なんか西岡さん自身は、まあ、入って今活動ね、あの始められて自分がいるときこういうことはやっていきたいなとか思ってはることありますか。あ、
やっぱりいつ災害起こるかわからないので、やっぱり災害起こった時にすぐ対応できるような、まあ、人材を確保していく、人材育成していくっていうのがやっぱり大事なのかなと思います。
こうなんかいざとなったときに今ちょっとこう集まれる人数っていうのは学生さんやらではどのぐらいあるんですかね。
そうですね、ファスト全体を含めると多分 4,50 人ほどはいるのではないかなと思います。
で全ての大学。
そうですね、
今大学だいぶ広がってるいうことやさかいに、それがもっとね、いろんな大学にもあって、まあ、連携できたらいろんな時のノウハウも皆さんがね掴んでくれてはると、別に大学卒業したってね役立つことやし、地域にどんどん入っていってくれはったらね、な思いますけどね。まあちょっとしたお友達なんか先輩にのきっかけでね、そういうことで入ってもらって、また西岡さんを見習って入ってくる人がいてくれはって、どんどん広がっていったらね。
若いのはいいです。
ありがとうございます。
楽しみに。私たちは化石になるんだ。先生の小倉先生やはるとこの学校なんかのなんかこれいう目覚ましとか、まあ、今やってはるような、ね、ご存知ですか。
私ちょっと今日具体的にその次のイベント何かっていうのを聞いてこなかったんで、うん、申し訳ないですけど、
そうですね、
当面ありますの何かそういう、
6月のに関しては普通救命講習がありまして、そうですね、 AED の使い方とか止血方法とか胸骨圧迫の仕方とか、でその後防災の体験センターみたいなところに行って、まあ、実際に学ぶみたいな感じのイベントが、そうですね、ファストの人材育成の多分観点であるとは思います。
うん、今までこのあの大学があるまでそういう体験は全くしてこられなかったですか。
そうですね、ファストに入る前は実は僕違うボランティア団体に入ってまして、そちらの方で一応胸骨圧迫とか の、 そのノウハウは全部習得はしてるんですけれども、
ちょっと意識あったんですね、
はい、それのきっかけでやっぱり入りました、ね、
そうですか。それはそれは頼もしいことで、ぜひこれからもね広げていっていただいて、またいろんな学校にね働きかけていっていただきたいなと思います。ありがとうございました。今日はようこそ来ていただきまして、はい、学生さん忙しいんやろ今。
そうですね、忙しいです。
本当かな。
はい、ありがとうございました。まあそろそろまたお別れの時間に近づいてきたんですけども、今日なんかあの小黒先生は本当はもうちょっと韓国の行かれた話もね、聞かせてもらうつもりでしたけど、こんな話したかったんやっていうのなんか、
はい、ムンジェインさんがですね、その時まだ大統領選挙の選挙中で一候補者だったんですけれども、あの選挙遊説を見ることができたんですけれども、非常にやっぱり若い方も参加していて、そ その、まあ、ちょっと日本 の、 その、 あの選挙、まあ、大統領選挙は日本ではないんですけれども、あの政治参加の意識は、うん、あの韓国の人って非常に高いなというふうに思いましたね、
はいはい、でまたその辺の話 ね、
そうですね、
また次の機会にお願いします。はい、はいはい、同志社大学社会学メディア学科教授の小黒淳先生でした、は
い、ありがとうございました、
は
い、
日経4世で国際フリーランスジャーナリストのエイミー辻本さん、ありがとうございました。
今日は来月、
はい、よろしくお願いします、は
い、お話をしたいと思います。
はい、それから油の工事の三条の下田アートインダストリーのご主人、美容家の下田修行さん、ありがとうございました。
失礼いたしました、ありがとうございました
。またお願いします。そして学生さんの西岡幸喜さん、お気にありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろんな意見もぜひ聞かせておくれやす、は
い、ありがとうございます。
司会は今日言葉の会の棚橋玲子でした。どちらさんもやかまっさんでした。ほなさいなら。